この福音書15章33節から41節までです。十字架の場面を思いながら、それでは立ち上がれる方は立ち上がってその言葉を、受け取りたいと思います。マルコの福音書15章33節から。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。お座りください。十字架の死は勝利の序章というタイトルで宣教の言葉を川端光雄牧師からいただきます。
皆さんマスクを取って、笑顔で前後左右の方たちとご挨拶ください。先々週私は生まれて初めて国会議事堂に行ってまいりました。18人の牧師を中心とするグループと一緒で、その後牧師で国会今参議院議員である金子道人氏の議員会館のお部屋に行って、そこで祈祷会を一緒にし、また金子牧師から報告をいろいろ受けました。金子牧師は非常に議員になられても参議院になられても本当に謙虚なお方で、その人柄がこうにじみ出るような方でした。そしてその使命感を持ってその議員になっておられるということが伝わってきました。しかし今1990年代でしたかね、そのあたりからオウム真理教の大量テロ事件があり、そして今日は旧統一教会の問題で、このメディアも随分騒いでいることに騒いでいるわけです。で今も NHK でこの旧統一教会員や教会の人たちや、またエホバの証人の宗教2世の問題を取り上げて、こうして教会ということで、私たちキリスト教会もかなりとばっちりを受けております。で、その中で、金子議員がこう話しておられたのは、やっぱりね、結構他の議員からの風当たりが強いということでありました。このそういう事件を起こす、宗教、一体この宗教というのはこの国に何の役割を果たしているのだという、そういう問いかけがあったようであります。 この宗教法人にその税制を優遇しているその意味があるのかということが問われているということでありました。もちろんお金の問題ではありません。実際に私たちキリスト教会が、まあ、ごくわずかな人数でありますけれども、しかしこの社会においてどのような役割をこれから果たしておくのかということ、ものすごく大切なことでありチャレンジであると思います。まあ、金子議員その 4,50 人のそういう議員の人たちを相手にカルトについてお話をしてくれということでお話になったようですけれども、カルトについて話されたわけではなく話さずに、むしろ本物の福音とは何なのかということを中心に語られたということをおっしゃっていました。これとても大切なことです。偽物について語るんではない、本物について語るんだ。この偽札とか宝石なんかの鑑定士は偽物になじむのではなくて本物を見るということが大切だと言われていますけれども、でもこの本物をこうして私たちはなじみまた語っていくことの重要性、それによって私たちはこの国においてそのクリスチャンとしての役割、また道しるべとしての役割を果たしていくのだということです。で、先年の私たちのテーマ聖句、それは皆さん覚えていらっしゃいますよね。マタイの5-16、人々があなた方の良い行いを見て、そして人々が天におられるその父を崇めるようにしなさいということでした。それを私たち年が変わりましたけれども、このマタイの28章と合わせて続いてそのことを心に留めていきます。で、今日本当はあと1ヶ月ぐらい遅れたらよかったんですけども、もうマルコこの15章に来て、そして十字架の場面に参りました。今日は十字架のお話でありますが、まずは第一番目にこのイエス様がこの今日呼んでくださった前からですけども、その部分からも見て、そのキリストが実際に何を味わわれたのかということをまず見たいと思います。第一番目、イエス様がこの十字架にかかるこの1週間で味わわれたこと、それはまず第一番目は肉体的苦痛であります。この15節のところでは、ピラトは群衆を満足させようと思い、イエスを鞭で打ってから十字架につけるために引き渡したとあります。そして19節では、兵士たちが足の棒でイエス様のイエスの顔頭を叩き、つばきをかけたともあります。で、鞭を打たれる、十字架につけられる前に鞭を何回も打たれる、この革の鞭で打たれる、この背中に1回打っただけで、この皮膚がただれて血が出てまいります。それを何回も叩かれる、パッションという映画をご覧になった方はもう目を背けたくなるほど のお姿だったでしょ。で、もう全身がこの血潮にでこう血潮まみれになっているイエス様の姿でありますよね。で、しかも頬を殴られる、顔が膨れ上がる、その上に、茨の冠をかぶせられる、その額から血が流れ出る、そのようなもう血だらけのイエス様であられたわけです。もうこれによく耐えられるっていう、もうついにその十字架をゴルゴダの丘に運ぶだけの力がもう尽きてしまわれる、そういうことで状況のところまで行きました。このそこでそうしておいてから十字架に釘打ちされるわけでありますけども、この兵士がその前にもつ薬とブドウ酒を飲ませようとしております。しかしそれに様はそれを受け取られませんでした。このもつ薬とブドウ酒、着付けなんですね。すっごい痛みが走りますから、その前準備をしてこのまま置くわけです。要するにそれを飲ませるということは、さあこれから手足に釘を打つ覚悟はいいなという、そういう印でもあります。その一切をイエス様はこの着付けを受けないで、麻酔を受けないでそれを受け止められたわけです。もう全てのこの肉体的苦しみをそのまま全面的に受け止められました。そして2つ目に体験されたのも、これは屈辱です。 裸にされます、裸にされます。そして兵士たちでいやまた、他の、まあ、パリサイ人たちからもからかわれる、あざけられる、お前が本当に神の子供の子なんだったら、その十字架から降りてみようというふうに言われる。この今日読んでいただいた場面でもエリアが本当に助けに来るか見てやろうというようなことまで、言われる。そして群衆は、まあ、このイエス様に次従っていた人たちもいたでしょうが、その群衆、その人々たちも群衆の中に入って十字架につけろ、十字架につけろとイエス様に向かのに向かってそう言うわけです。しかも神の子がこの二人の犯罪人と一緒に同じようなものとして十字架につけられるということになります。そして三つ目ですけれども、それは孤独です。皆さん想像してみてください。こうたくさんの人に囲まれながら、このまあ一人で死んでいく、十字架につけられて死んでいく、まあもちろん隣に犯罪人もいましたけれども、この弟子たちに捨てられて、そして裏切られて、そして次従っていた者たちからは見放されて、そして自分だけが死んでいくっていうその孤独感ですね。で4つ目、これが一番私も大きいと思いますけど、絶望です。絶望を味わられました。エロイエロイレマス、ラマサマクタニっていうふうにおっしゃってる。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかって、これね、子なる神様が父なる神様にお見捨てになられてしまったんです。神に見捨てられる、これが地獄です。これが永遠の滅びです。永遠の死です。イエス様は私たち罪人のすべてに代わって永遠の死を、地獄を神に捨てられるという体験をしてくださいました。この絶望感、これを私たちの身代わりとなって味わってくださったわけです。キリスト教というのは、その神が人間に殺されたという、そういう宗教です。神が殺された、人間に敗北した、屈辱的な目にあった。世界にたくさんの宗教がありますけれども、そんな神が人に殺されたという、その唯一の宗教であります。そしてでもキリスト教というのは、あるいは教会というのは、この一人子の敗北から、そして絶望の叫びから始まっていったんです。だから今日の、メッセージのタイトルは、十字架の死は勝利の序章というふうにしてあります。教会はここから始まっていくわけです。敗北から始まった、絶望から始まったんです。それをイエス様がまず最初に体験してくださった。そして今日2番目にお話したいのは、イエス様がその十字架の死で成し遂げられたことです。4つ言います。で、1つは、ですね、このイエス様の十字架っていうのは、これは勝利なんですよね。回復なんです。神の国の祝福の回復なんです。アダムが、最初の人アダムが神に反逆して以来、その最初にあったエデン その、まあ、神の国の祝福は消えてしまいました。サタンにその支配を奪われてしまいました。しかしそのアダムが神に反逆すると同時に、まあ、神の国が失われると同時に、神様は直ちに神の国の回復を、計画を宣言なさいました。それが創世記3章の15節です。主はこう、神様はこうおっしゃいました。蛇に向かってですけども、私は敵意をお前と女との間に、お前の孫と女の孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち砕き、お前は彼のかかとに、打つと。女の孫である キリスト、そのキリストの十字架による勝利と蛇であるサタンの敗北がこの時に宣言されたんです。だからこれからの歴史っていうのはそのイエス様の十字架に向かって進んでいくわけです。これを軸にして、これを目的にして、これをゴールにして歴史、人類の歴史っていうのは進んでいくことになります。つまり父と子と聖霊が一つになってサタンの支配を打ち破られる、死の力、罪の力を打ち破って神の国の祝福を再びこの地に取り戻す、それがこのゴルゴダの丘の十字架であり、イエス・キリストという神の子の死であったわけです。すべてのものをイエス様は背負って、そしてそのサタンの死を、サタンの勝利を打ち砕いてくださったわけです。自らの死で死を滅ぼされた、罪を滅ぼされたわけです。それが十字架の意味です。神の国の祝福の回復です。そして2番目はこの旧約聖書に書かれている預言、この書かれている様々な預言の成就であるということです。で、十字架というのはこのもうすでに先ほどの創世記の3章の15節もそうですけれども、これは預言されてきたことでありました。その中でも、一番、心にこう響くのはイザヤ書の52章53章であると思います。その箇所を今ちょっと今読んでみますね。イザヤ書53章の3節4節7節から9節、開かれる方は開いてください。53章の3節から読みます。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、彼は神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。7節から9節。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったか。まさにこれはイエス様の十字架を描いている箇所であります。そして先ほど言ったその我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうのも、これは詩編22編1節の言葉であります。この言葉、私たちが本当は発するべき絶望の言葉でありました。なぜ私をお見捨てになったのですか。神に見捨てられて永遠の滅びの中に投げ入れられる恐ろしさ、地獄の恐ろしさ、主イエスご自身が、神の子がこの絶望の言葉を発しておられる。皆さん、このイエス様がこの言葉を発せられたがゆえに、この地獄を味わってくださったがゆえに、私たちはイエスキリストを信じることによって、もう同じ絶望を合わずに済む、永遠の滅びを、死を味わわずに済むわけです。この恵みの大きさに私たちは圧倒される。もし私たちがこの十字架につけられて神に見捨てられるということの、その絶望がどれほどのものであるかということを悟ることができたならば、その恵みの大きさに圧倒されたならば、私たちの生き方が今日から変わるだろうと思います。私は若い頃、ある牧師がこんなことをよく語っておられました。十字架を語るたびに、十字架を思うたびに胸が熱くなる。 胸がかきむしられるようになる。もうこのイエス・キリストの十字架を想像するたびに、あの場面を想像するたびに、それをこの講談で語るたびに、また祈りでそれを思い出して祈るたびに涙が出そうになる。いや、涙が出る。これが私のためであった。毎回そうだと、何回語ってもそうだと、そうおっしゃっておられました。私は残念ながらそこまで感じたことがありませんでした。確かにそうだと思うけど、そこまでなかなかいかなかった。でもこれ改めてこのイエス様の十字架を思う時、その方が言われた言葉が、身に染みるようになってきました。私たちこの恵みを忘れてはならないと思うんですね。イエス様がこの十字架上で成し遂げてくださった三つ目のこと、それは新しい契約を結ぶということです。イエス様はこの十字架で流された血潮によって新しい契約をお結びになりました。新しい契約というのは、これはイスラエルのための契約です。イスラエルを再び回復させるという約束です。そしてもう一つは、全人類、イスラエルを含む全人類に対して、このイエス・キリストの十字架の血潮のゆえに、もう罪を許し、その罪を二度と思い出さないという、そういう契約です。エレミアの31章の31節から出て、新しい契約について書いてありますけれども、34節にこうあります。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさない。これが新しい契約です。イエス・キリストの十字架のゆえに罪をすべて許し、その罪をもう二度と思い起こさないと主がおっしゃってくださる。死と呪いの力から完全に解放される。それが新しい契約です。その契約をイエス様は十字架上で結んで、流された血潮によって結んでくださいました。そして4つ目ですけれども、その38節ですね。このイエス様がこの大声で息を引き取られたときに、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。この神殿の幕というのは、その至聖所とそして聖所の間にあるその垂幕です。でその垂幕の中には人は、普通の人は入っていくことができませんでした。年に一度大祭司がその家畜の血を受けて、そして清められて、そのまた血潮を持って、その至聖所の中に、その幕の内側に入っていく。そしてそのイスラエルの贖いをなすわけです。その時に、その主に向かって、年に1回だけそのお名前を呼ぶことが許されたという、そういう食材日があるわけですけど、その時だけです入っていけるのは。しかしそれを隔てていたその幕が上から下まで裂けたわけです。下から上に裂けたわけではない、上から下に裂けたんです。主ご自身が上から裂いてくださって、このイエス・キリストの血潮のゆえに、誰もがその至聖所、つまり神様の一番奥深いところに入っていくことができるようになったわけです。それが十字架が成し遂げた大いなる恵みであるわけです。今この私たちがこうして集まって、この賛美を持って主を礼拝することができる、今私たちは一番近いところに、神様の一番近い奥、一番奥のところに、聖所に入って、この礼拝を捧げることができるようになっているわけです。3番目に今日お話したいのは、その主の十字架の恵みを絶対に忘れはしないということです。そのキリストの十字架の恵みを無にはしないという、 今日特にこれを一番の恵みメッセージとしてお伝えしたいと思います。パウロは第二コリントの6章の1節でこう述べています。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。そしてガラテヤの2章の21節ではパウロ自身がこう言います。私は神の恵みを無にはしませんと言います。イエス様は神としてのあり方、その神の御座から降りてきて、そしてそのあり方、神としてのあり方を捨てて人となって、そして十字架にかかって、そしてもうありとあらゆるその苦しみ痛みを味わってくださって、その罪を打ち滅ぼし死に打ち勝ってくださった、この恵みを私たちは受けているんだ、この恵みを絶対に無にはしないということです。罪と罪の力が取り除かれたということを無にはしない。皆さん、この清さと清くされた、清くされたという恵み、義とされたという恵み、私たちクリスチャンとしてこの活動ができるのは、この清さを受けているから、義とされているから、私たちはこの地上でクリスチャンとして活動することができる、賛美をすることができる、祈ることができる、そのように礼拝することができる、また福音を述べ伝えることができる、そしてこの行いで証しをすることができる、すべてこの十字架の恵み、聖とされたものの恵み、清いがゆえに大胆に聖女の恵みに入っていくことができるということであります。この十字架によって自由に主の御前に出られる恵みを私たちは受けたんです。これを絶対に無にしないということです。こうして共に集まって私たちは主を礼拝する、この時間、この時間を無にしない、無駄にしない、毎週やってくる安息日、その主の日を無にしない、これを十分味わい尽くしていくということ、これが私たちが受けた恵みなんです。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたということ、この恵みを決して無にはしない。そして今私たちはこの十字架の恵みによって今聖霊を受けている。で、聖霊を受けることによって今までできなかった正しいことができるようにさせてくださっている、この恵みを無にはしない。私たちはこの十字架によって人生観が変わりました。倫理観も変わりました。そして今主の大きな心で人を許し、そして和解し平和を作るものとしてこの世に使わされているわけです。私たちはこの恵みで生きているんです。恵みで生きる者が勝利者です。勝利者とはキリストの恵みで生きるものです。この恵みを私たちは味わい尽くしたいと思います。今ゼラスの方は10人来てらっしゃいますでしょ、この1年田畑恵みにお世話になりましたでしょ。メッセージを、ね、今日聞いて、そして昨日は、このゼラスの方々、修学旅行なんですよね。そしてこの関東に、来られました。後でまた紹介していただきますけど、沖縄からもう来ておられます。南はね、そして昨日は横浜中華街に行かれたんでしょ、はい。で、野蔵先生とそして、めぐみ姉妹が連れて行ってくださって、私その時にちょっと今日のことで、めぐみに電話を入れたんですね。そしたらそれの話、その電話での要件が終わった後切ろうとしたら、めぐみが最後に牧師牧師と言って、何と言ったかというと、明日私の誕生日ですからねって言った。サプライズ忘れないでくださいねって言いました。これね、めぐみって本当にいい名前をしてると思う。そして ヨさん、両方の意味で言いますけど、恵みと結婚することは人は本当に幸せだと思います両方の意味で言ってます、はい、あの恵みをあの配偶者として生きるっていうこと、これは皆さんみんな私はそうです、実際にそして田畑恵みとの配偶者になる人も幸せだと本当に思います私たちは恵みで生きている。あの以前もまあお話しましたけど、私たちの体っていうのは太陽の恵みでできています。この地上に降り注ぐ太陽の光で、太陽のエネルギーで全てのものは育ちます。私たちの体、私たちはこの野菜を食べ、果物を食べ、そして肉を食べて、そして生きて、私たちの体はそれで成り立っているわけですけれども、でも太陽の光がこの地上に届いて、植物、まあ、野菜がそれで光合成で、そしてこの野菜を作り、果物を作り、まあ、実を作るわけですよね。だからあれ全部私たちはあれを食べる、野菜を食べる、実を食べるっていうのはもう太陽の光を食べてるのと同じなんですよね。そして私たちが肉を食べる、例えば牛を、牛肉を食べる、牛乳を飲むというのも、あるいはケーキを食べるというのも、牛がそれらの、その太陽エネルギーであるその草を食べて、そして自分の体の中でそれを肉にし、ミルクにするわけですけど、それも結局は全部太陽の光、太陽エネルギーで出来上がっているわけです。だから私たちの体というのは太陽の恵みで出来上がっているし、太陽の恵みで体は動いているんです。それと同じように私たちの魂も太陽というか、イエス・キリストの義の光で生かされているんです。義の光で私たちの魂は出来上がっているんです。クリスチャンというのはそういう生き物なんです。そして私たちはそのイエス・キリストの光の恵みで動いているんです。マラキ書4章2節にこうあるんです。私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回るとあります。義の太陽が、つまりイエス・キリストですよ、これ。義の太陽が、光が私たちのうちに上に輝いている。いや、私たちのうちに輝いているイエス・キリストの光で、私はこの恵みで私たちは生きているんですよ。全部恵みなんです。この恵みを決して無駄にはしない。でもね、皆さん、残念ながら私たち人類は、そしてクリスチャンも、この恵みを本当に無駄にしています。太陽の光がこの 地球に届く、その何分の1を私たちは受け止めているか、それをエネルギーとして活用しているかというと、本当にごくわずかです。実に、まあ、ちょっと調べてみたんですけれども、太陽の光が地球に届く、その届いている1秒で、1秒分でこの1年、丸1年、地球上の80億の人たちの使うエネルギーを、あるいはこの地上に生きている全ての生き物のエネルギーを賄うことができるんだそうです。全部受け止めたらたった1秒で済むんだそうです。しかし、もうその残りの365日、その全て無駄にしてるっていうことです。受け止められてはいないっていうことです。でしかも、たとえ受け止めたとして、その野菜になる、果物になる、しかし実際に私たちの口、あるいは挑んだ生き物の口に入る前に、それはなくなっていきます。ごくわずかだけ生き物を生かします。まあ、先週もお話ししましたけど、北海道の酪農家がどんどん、こう廃業していってるという話しましたよね。結局その、この牛乳なんかの値段が上がらないがために、どうしようもなくなって、酪農家が、まあ、1日1トンの牛乳を捨てているということでありました。私時々、まあ、年に1回2回野辺山に行かせてもらいますけど、野辺山は、まあ、高原野菜のとが広がっている土地であります。でもある時散歩してたら、もうキャベツの山があってね、捨てられてるんです。 おそらく出荷できなくなっちゃったんでしょう。これ全部無駄になるんです。結構のこの資本主義の社会っていうのはそうしたものを多くのこの太陽の恵みを無駄にしてるんですよ。いや私たち皆さんね考えてみてください。私たちだってこの食卓に上がる前にそうして 食料がこうして消えていってるのと同時に食卓で私たちがこの料理として出てきてもそれを私たちは残飯として捨てていってるんですよ。日本人が1年間に捨てる残飯の量っていうのは年間520万トンだそうです。522万トンだそうです。しかし世界中で飢餓に苦しんでいる人たちに向けた世界中の食料支援の量は一体どれだけかというと2020年では420万トン、420万トンをそうやってその飢餓状態の人たちに援助がいってるんだそうです。しかし日本では522万トンを残飯として捨てているんです。いや他の国々でも先進諸国でももっと多くのものが捨てられているでしょう。もう多く この食料がこうして恵みが無駄にされているんです。私は農家出身ですから結構食べ物を大切にする方です。お米を無駄にできないと一粒でも無駄にしたくないというそういう思いで、子どもの頃から育ってはいます。で私の家では長男がですねシチューとかカレーを食べた皿をいつも舐めるんですね。きれいに舐め尽くすんですよ。で、ね、お醤油でもそれも最後舐めるんですね。もうやめてくれって私も言ってたんですがいつの間にか私も一緒にカレーの後は舐めるようになりました。今は妻がやめてくれって言ってますけど、まあ、外ではしないでくれって言ってますけど長男はあれ外でもやってますね。でも絶対に全てのものを無駄にしない舐め尽くすんだという。でもね皆さんね、まあ、皆さんにもそうしろとは言いませんけどもでもね神様が与えてくださる恵みは全て舐め尽くすっていうぐらいの意思を持ってほしいと思うんですよ。無駄にしない。私はこれまでの祈りの中でたびたびあなたの恵みと憐れみでどうか生かしてください、この時どうかあなたの恵みを私に与えてくださいというそういう、祈りをしてきました。そしてあなたの恵みを無にはしませんというふうにも祈ってきました。まあもちろんその通りできたわけではありませんけども、しかし私は結構主の恵みに預かってきた人間だと思います。その感謝にあふれています。でね、まあこの私が言うのはちょっと口はばたいことではあるんですけども、恵みを無にしないということはまずね最初第一なの、じゃあ恵みをどうやってこうして手に入れるのかっていうような発想ではなくて、まずね人を妬まない、人と争わない、思い煩わない、傲慢にならない、プライドに縛られない、人を憎まない、許せるようになる、それが幾分かできただけでも恵みの方から転がり込んできます。そして主よどうぞあなたの恵みで覆ってください、今は本当に恵みが恵みで私は生きたいんですという、そうでなければどうにもならないんですというそういう祈りを繰り返す。皆さんね、私たちそれぞれ生まれ違いますでしょ。生まれた時からもうしかに遺伝子が違うわけですよ。能力も違うし、能力の種類も違うし、その量も違うし、まあ、体の特徴も違うし、そして生まれた環境そのが裕福であるか貧しいかという、もういろんなもので私たちはこのそれぞれ違いがあります。いわばまあそれで差別を受けたりもします。それで自分は能力がないとか思ってしまったりし、また卑屈になったり劣等感を持ったりします。しかしね、しかし恵みはみんなに注がれているんです。必ず恵みは注がれている。昔こんな謎々、私が学生の頃にこんな謎々がありました。地球はなぜ回っているのかっていうことです。 地球はなぜ回っているのですかっていう、そういう謎々です。答えられる方はいます？竹川さん、いかがですか？覚えてらっしゃいません？これね、地球はなぜ回っているのか、それは地球が村焼けしないためです一箇所にとどまっていたら、太陽が、例えば西半球だけ、あるいは東半球だけ当たったら、そこ暑くてたまんないでしょ。そこだけ焦げちゃうじゃないですか。だから電子レンジと同じように村焼けしないように回すんですよ。そのために地球は回ってるんだ。つまり太陽の光がちゃんと、その恵みが全ての人たちに届くように地球は回ってるんだよという、まあ、その時はそんなふうに言いませんでしたけど、恵みが全てに行き届くようになるためです。でイエス様は全ての人に恵みを届けておられます。自然を通しても、実もう様々なところを通して恵みを通して、こう降り注いでおられるわけです。でもね、皆さんね、だから恵みが少ない多いなんて、もう圧倒的な恵みの中に、さっき言ったように恵みの中にいるわけですから、もう私には足らないなんていうこと本当はないはずなんですよ。そんな私たちの能力、生まれ持ったその、この才能とはなんか圧倒してしまう、そういう恵みがあるんです。考えてみてください。その聖書の中で選ばれたその神の人って、モーセにしろ、ダビデにしろ、そしてイエス様のこの弟子、ペテロにしろ、まだみんな その他の弟子たちにしろ、普通の人ですよ。無学な人たちですよ。でも彼らはイエス様と出会い恵みを受けた、主と出会い恵みを受けただけで、その歴史的に聖書の中で大きな働きをする人物になっていってるわけです。ただ恵みだけなんです。ある時テレビでこんな番組をすっと 見ました。1億円もするストラディバディウスと、10万円以下の、数万円のバイオリン、その2つを弾き鳴らして、そのゲストの人たちがどっちのバイオリンかっていうのを、音色を当てるっていう、そういう番組です。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。でね、分かる？ゆきさん分かる？ストラディバリウスと、見てた？当たった。おお、すごいね。それは2分の1の確率でどっちかに言えば確率 50% とか、間違いなくこれだって言って当てた。おお、すごいね。もうそういう人がいるとちょっと話しにくいね私なんか全然分かりませんよ、それ。ゲストの人たちもほとんど分からなかったでしょ、あれ見ててね。他にもいろんなもの、味を味わうっていうのでもそういうのありましたけど、私が言いたいのはこういうことです。それがストラディバディウスであろうが、もう数万円のバイオリンであろうが、弾く人が弾いたらもう音なんか分かんないということですよ。そんなことはないって言われたけどいや、それは私たちにとってはもう分からないですよ、本当に。だからちょっと黙っててちょっとえ、神様の手にかかったらそんな、もう能力の違いなんていうのはほとんど意味がないっていうことですよ。恵みの中に置かれたらということです。みんな神の手に惹かれたらストラディバリウスに聞こえるっていうことですそれが恵みを受けるということです。これね、本当に私は大切なことだと思うんです。恵みを求めていけるっていうことですね。人生というのは結局主の恵みをどれだけ受け取ったか、どれだけ大切にしたかということです。 そのためにどれだけ私たちが謙虚になれたか減り下れたかというところにかかってくるということです。恵みが私たちの人生を決定する十字架の恵み、これが私たちにとって全てであると言ってもいいぐらいです。神の国に生きるとはこのキリストの恵みに生きる、キリストの恵みに生かされるということです。お願いいたします。天の地なる神様、